働きに参加していると思います。
那侍奉的这样子不在我们做了什么样的工作？
奉仕は私たちの普段の仕事に関係をしていません。
那侍奉的这样子也不是在满足我个人在侍奉的那一份成就感。
奉仕もその個人の上達成感に関わるものではありません。
那侍奉的价值是我所做的侍奉有没有被神悦纳重要。
奉仕の重要さというのは神様に喜ばれるかどうかというところにあります。
如果在侍奉里面我们所做的神不悦纳。
私たちが行う奉仕が神様に喜ばれなければ。
我们做的太多后面真的是没有很大的价值。
多くのことを行っても多くの価値はありません。
所以我觉得这个专题其实对小弟来说对我们侍奉的来说都是一个蛮重要的主题。
だからこのテーマは私にとっても皆さんにとっても非常に重要なテーマです。
好，我们先来看我们今天在一生当中其实侍奉是我们人生很重要的目标。
まず奉仕とは人生の重要な目標だということについて話します。
按照我们教会的体制像我们很快就有所谓的教员的灵修会。
教会の、まもなく、教員の講習会がありますが。
有的是国高中就开始来承接教员的服侍。
ある人は、高校生から、その教員のアシスタントをする人と思います。
因为侍奉之所以有价值是我们所做的工、这个功效可以带到天国去。
この奉仕の効果というのは、この行った働きというのを天国まで持っていけるという。
当然、每个人的侍奉里面都有一份主爱的激励产生的一种使命感。
それぞれのその奉仕には、主の愛のその激励であったり、その使命感というものがあると思います。
好像保罗说，他是爱我，为我舍己。
パウロが言ったように、愛神様が愛しているので、その犠牲をすると。
所以保罗的侍奉就是一份理所当然的过程。
だからパウロの奉仕というのは、当たり前な過程でした。
那今天我们在侍奉不是只有一份使命感而已。
今日私たちが行う奉仕は使命感だけによるものではありません。
那很容易会落入一个自我中心的服侍里面。
そうすると自己中心的なその考え方が生まれてしまいます。
所以我们说侍奉有一个铁三角，就是使命、灵修还有侍奉。
その奉仕にはその三角形があって、奉仕とその使命と練習です。
那灵修的部分就是不断的去修正我们在侍奉里面怎么样符合神的期待。
練習というのはその中でどのようにして神の期待に合わせていくかということです。
那使命会成为我们的热心。
また使命というのは私たちの熱心につながります。
那热心在侍奉里面我们自己要取得平衡。
熱心とその奉仕の間で私たちは均衡を取る必要があります。
那灵修里面更重要就是我们在真理当中能够有所装备。
また練習の中ではその真理を備えていることが重要です。
那所谓的装备是到底神期待什么样的侍奉？
真理を装備する上で神様が奉仕に何を期待しているのか。
好，那我就谈几个啊，我想这都很好记，我们能够把这样的观念记在我们的心里面。
覚えやすいと思うので、この観念を心に留めておくようにしましょう。
那侍奉我们就不会彼此看来看去，彼此比较。
奉仕というのはお互いに比べ合うものではありません。
好，那到底什么是神所悦纳的侍奉呢？
では何が神が喜ぶ奉仕でしょうか？
那一个侍奉心胜过我们的嘴讲出来的东西哈。
奉仕というのは心が口に勝ります。
我们看见保罗其实在哥林多教会的侍奉，他也受到了极大的这个哥林多教会对他的不满也好，还是对他不同的意见哈。
パウロもその奉仕の中でコリント教会の自分に対する不満やその意見の合わないことを感じて。言いました。
那保罗设立这个哥林多教会，哥林多教会常常呢论断保罗。
パウロはこのコリント教会を建てましたが、コリント教会はよくパウロを 批判していました。
那这个时候我们自己在侍奉那个心态就很重要了。
この時私たちの奉仕をする心構えが重要になります。
如果我们的侍奉心态不正确，很容易在别人的论断这个事情，很多时候我们可能就会受伤了。
私たちの心構えが良くなければ、人々が自分を批判するとき傷つきやすくなります。
那他在这边呢，很表达他的侍奉的一种态度。
ここでは彼の奉仕への態度を表しています。
我们来看这个四章的第一节到第五节。
コリント人の第一の手紙四章五節。
我很喜欢这一段，是每当侍奉里面碰到一些挫折，你回头去看。哇，真的会得到很大的安慰。
奉仕をするときに挫折をしたときによく、慰められる聖句です。
好，那尽管哥林多教会他不承认啊这个保罗使徒的职分哈。
このコリント教会はパウロの、この、責任を認めませんでした。
甚至啊对他的言语的讲法也有他不同的意见。
さらに。そのパウロの話し方についても違う意見を持っていました。
我们来看四章的第一节，他怎么去表达他自己的侍奉的态度呢？
四章の一節でどのようにして奉仕の態度を表しているかを見ましょう。
第一节他提到表明他是基督的执事。
一節では、彼がキリストに仕えるものと表しています。
是神奥秘的管家。
そして神の奥義の管理しているものです。
所以第二节说所求于管家就是要有忠心呢。
二節では管理者に要求されているのが忠実であることである。
所以他认为他所做的所说的都是出于对神的忠心。
だから彼がすること話すことというのは全て神への忠実さから出るものです。
所以第三节说我被你们论断或被别人论断我都以为极小的事情。
三節では裁かれたり人間の裁判にかけられたりしても意に介しないと。
有时候我们在侍奉里面，我们最怕别人讲我们，对不对？
奉仕をするときに人に何か言われることを気にしています。
有时候我们神学生哈啊，台湾也是，这边也是哈，我们都会有一个实习讲道。
新学生の講義でもこのような話があります。
在讲道的时候，神学生啊，主讲的神学生要把他的讲章分给每一个同学。
説教するときには自分のその原稿を皆さんに渡します。
那老师也会给一份哈。
先生もその一つもらいます。
那老师就会注意看哈，他整个讲道从上台就开始被检讨了，被放大了哈。
先生もその原稿をもらって放大。
他上来就会开始被检讨。
講談に上がった時から、その、まあ、評価をされます。
比方说上台、他的手有没有一直摸比他地方了哈。
その講談に上がった時に、その手がどこかを触っていないかとか。
还是眼睛一直看姐妹也不行哈、这边都要看、那边也要看。
あるいは、その視線が、姉妹だけに見てるのではなくて、いろんなところを見ているか。
一般に一直看天花板、一般に一直看低頭看圣经哈。
天井だけを見てるのでもなく、聖書だけを見てるのでもなく。
讲话也不会有、不可以太多赘词，比方说、然后、那个都会记起来哈。
または、まあ、とか、そういうことを多く言ってはいけないとか。
所以有一个传道就专门在记 A 他说你已经有50个 A 了哈。
ある伝道者が話すときに、まあ50回も A を挟んでいたと。
讲到过程中，然后，哇，你大概有60个然后哈。
またはそしてと、もう50、60回言っていたと。
哇，那个叫做剥皮大会了哈。好像剥那一层皮哈，剥皮大会哈。
皮を伸ばしているようなもの。
就是说我们今天其实侍奉里面我们很怕别人讲我们什么。
だから私たちが奉仕をするときには誰かが自分を評価するのを恐れます。
那保罗说啊，这个都是极小的事情呢。
パウロはこれらのことが非常に小さいことだと言っています。
因为他自己也不论断自己。
なぜなら自分も自分を裁くことはしないからです。
也就是说保罗的重心他是可以怎么样可以拿到神的面前来被检视的。
パウロの奉仕というのは主の目の前に持っていくことができます。
那但是他有一个态度很好，我们看第四节哈。
一つ良い態度を持っているのは四節から見ることができます。
他说我虽不觉得我自己有错。
自ら試みて何らやましいことはないと。
有时候别人论断我，我觉得自己没有错啊。
人に裁かれても自分が間違っていないと。
但后面说不会因为这样因此被称义，但判断我的乃是天上的神。
しかしそれで義とされているわけではなく、私を裁く方は主であると。
也就是说我今天不会觉得我自己表现得不错重要是神怎么判断我比较重要
だから自分が今日どのような行動してどう思うかより主がどう思うかが大事だということです
所以第五节他就提到这个很重要的观念
五節では重要な観点について言及しています
时候未到什么都不要论断
どのようなことでも先走りをして裁いてはいけないと
所以我们看到别人在某些方面我们不要轻易的下论断
だから人のことについて簡単に裁いてはいけません
好那只等主来照明他心中的隐情显明人性的意念
主が隠れていることを明るみに出してあらわにされるであろうと
也就是说很多时候我们没有办法看得见别人内心里面真正所想的
多くの時その他人の心の奥に隠れていることを明るみにすること、すべて分かるわけではありません。
但在侍奉里面，在神面前，每个人都是赤裸展开的。
しかし、奉仕をするとき、一人一人は主の前で、すべてそれをあらわにしています。
所以重点是我们在做任何的侍奉，不仅能够对人负责，更能够对神负责。
だから奉仕をするときには、人に対して責任を取る、以上に神様に対して責任を持
我们要得的称赞不是别人的肯定，而是来自于神的赏赐。
私たちは人の称賛を得るわけではなく、神の称賛を得る必要があります。
我们的侍奉的态度如果正确，我们就不怕别人有不同的眼光跟言论啊。
私たちの奉仕の態度が正しければ、人からの裁きを恐れる必要はありません。
因为圣经说神是个灵，他能够穿透一切。
神は霊であって、すべてを見通すことができます。
他知道我们的过去、现在、他也能够掌握我们的未来。
私たちの過去と現在を知っていて、未来を掌握することができます。
圣经对撒、神对撒母说、神看人、あ、人看人、神是看人的内心的。
神はサムエルに対して、人は、人を見ているが、神は人の心を見ていると。
啊，所以今天我们来到神的面前，我们在侍奉那个心非常的重要。
今日奉仕をする上でその心構えが重要です。
好，所以在圣经里面，当时我们看见啊，耶稣也常常责备法利赛人。
聖書では、イエスがファリサイ人によって批判されていたことが書いてあります。
主耶稣直接责备他们说，他们的嘴唇用嘴唇尊敬我，心却远离我。
イエスはパリサイ人に対してこの人々が口では尊敬をしているが心は私を離れていると言いました。
所以可见我们的心决定一个人在神面前的价值哦。
だから一人一人のその神の目の前の価値というのは。
所以我们今天不要拜神拜到最后我们只有嘴巴在拜神心却不在拜神这件事情上面。
今日神を礼拝する上で口だけで礼拝をして心では離れというのはよくありません。
所以在马太福音就提到这个法利赛人，他们是假冒为善的人。
マタイによる福音書ではこのファリサイ人がその偽善であることについて書いてあります。
我们来看马太福音的第六章。
マタイによる福音書六章を見ましょう。
第六章来看第五节哈。
六章五節。
这边提到他们祷告的时候哈，你们祷告的时候哈。
彼らがお祈りをするときには。
他说不可像那个假冒为善的人。
偽善者たちのようにするなと。
那谈的就是法利赛人。
ここで話しているのはパリサイ人のことです。
他们故意站在会堂和十字路口上祷告。
彼らは人に見せようとして、街道に立って祈ることを好むと。
他们的祷告、他们的侍奉是故意叫人能够看得见。
彼らの奉仕というのは、わざと人に見せようとしています。
所以什么叫做假冒为善的人？
何が偽善者というのでしょうか？
就是里外不一的人。
まり、
里面跟外面不一样。
外と内が異なるということです。
所以他们是两面人，里面的人跟外面的人不一样。
彼らは両面があって、外と中で違う人のようです。
那所以我们今天在拜神，我们里外要灵修，我们要合一。
今日その二面を一致させるために例の修行をする必要があります。
那接着他就提到有关于祷告的事情呢。
そしてお祈りについて書いています。
好，我们来看一下第六章，来看到第六节哈。
六章六節。
他说：“你们祷告的时候，要进你们的内屋，关上门，祷告在你暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。”他说：“祷告要怎么样？要进到你的内屋里面去。”
お祈りをするときには自分の部屋に入り。
然后关上你的门。
そして戸を閉じて。
好，我们一般在解释这个内屋是什么样的状态。
私たちがこの部屋に入るという状態をどのように解釈するかというと。
好，我们都会说进到内屋是一个安静的地方。
部屋に入るというのは静かな場所に入るということです。
啊，关上门就是把世界的门关起来。
戸を閉じるというのは、その社会のその門を閉じるということです。
在这个门里面，只有我跟神之间的关系。
門の中では、自分と神との関係しかありません。
那一直到有一次我遇到一个事情，我对这个内屋有了不太一样的一种诠释了哈。
私はかつてこの部屋に入るということについて違う解釈を持っていました。
好，那时候我住的家是跟我的太太的外婆住在一起。
その時私は、奥さんと、その、祖母と一緒に、義母と一緒に住んでいました。
あ、因为我们传道大概都是礼拜一休假、
私たちは、月曜日がよく休みだったので。
那刚好我原属的教会刚好在办灵恩布道会、
その時教会でちょうど霊恩会を行っていて。
あ、所以灵恩布道会那个传道就没有休假，礼拜一就开始排访问的工作。
霊恩会では月曜日が休みがなく、訪問の仕事が入っていました。
因为我休假在家，那一天他就打到家里哈，电话打到家里。
そしてその日に電話が家に来てかかってきて。
啊，那个传道听到我在家很高兴，哇，感谢主啊，黄传道你在家里哦。
その伝道者が電話かけてきて。啊，伝道者家にいたんですねと。
那待会我们要去访问啊，你太太的外婆方便吗？
その後、あなたの、その奥さんの、おばあちゃんを訪問するのには問題ないですか？
我说感谢主啊，当然方便啊，欢迎欢迎哈。
歓迎しますと言いました。
那我就跟他讲说，传道，请问你们大概什么时候会来，会到哈？
そして、伝道者何時に着きますかと。
那传道算一算，有两家，应该到你们那一家应该要一个小时以后
哦。二軒あるので、あなたの家に着くのは一時間後ぐらいです。
一个小时以后，那时间还蛮长的。
一时间过なので、まだ時間はありました。
我想说应该切个水果啊，哈，打扫一下，这个时间一定是足够的。
なので、まあ、果物を用意したり、部屋を掃除するのには十分な時間だと。
没想到我水果切完的时候，就听到有门铃了，哈，按门铃。
そして果物を用意した後にすぐそのインターホンが鳴りました。
我一看，传道来了，哈。
伝道者が来たと。
哇，我吓了一跳，我整个冒冷汗，哈。
とても驚いて。
因为客厅里面衣服没有折的还堆在那个地方。
まだリビングには畳んでない服が置いてあって。
那前一天垃圾忘了丢，啊这个哈哈、啊、这个，垃圾没有丢还在里面。
啊，そのゴミがまだ捨てていない、あ捨ててなくて。
哇，我想说，哇，传道在门口，那怎么办？
もう伝道者が来ているのにどうしようと。
我就跟他讲说，你再给五分钟，我就把访问组跟传道关在门外五分钟哈。
ちょっと五分待ってくださいというふうに言いました。
好，你剩下五分钟，你要做什么？
残りの五分間で何をしますか？
既然在这么短的时间，我把没有折的衣服全部丢在内屋里面。
このような時間短い時間で、その。まだ畳んでない服を部屋の中に置いて。
哦，还有这些垃圾没有清的，全部丢在内屋里面。
まだ片付けていないゴミなどをすべて部屋の中に置きました。
那最短的速度啊，把它整个就处理到内屋里面哈。
一番短い時間でそれらのものを、その部屋の中に置きました。
啊，赶快擦一擦哈，那喷个香水哈。
急いで拭いて香水を撒いたりして。
后来我就满身大汗哈，擦汗了。
非常に汗をかきました。
好，我就去开门了哈。
してドアを開けて。
哦，房屋主一进来，哎呦，感谢主呢！哇，传道你们家有基督的香气耶！
主に、伝道者が入ってくると主に感謝します。キリストの香りがしますねと。
哦，传道你们家好整齐，不愧是传道的家。
さすが伝道者の家だ、綺麗ですねと。
哇，我心里面一直这样想说，哎呀，这个我的内屋脏的要命啊！
心の中ではその部屋の中はとても汚いのにと思っていました。
那我很怕传道说，哎呦，客厅这么干净，那里面应该更干净哦！
その伝道者はリビングがこんなに綺麗なんだから、中はもっと綺麗でしょう。
我就把那个内屋锁起来，绝对不能让他们进去。
だからその汚い部屋を閉じて絶対に入らせてはいけないと。
啊，那这个事情对我一个很大的启发。
このようなことは私に非常に大きな啓発となりました。
其实今天我们很容易呈现一个已经经过包装装饰的客厅给人家看。
今日私たちはその綺麗にしたリビングを人に見せることができます。
那其实我们的内屋常常是隐藏着那一些不愿意被显露、被人家看见的部分。
奥の部屋には自分が人に見せたくないものが隠されています。
是最可能是最污秽的、最肮脏的、最自私的都在里面。
一番自己中心的で汚れたものというのは一番奥に隠されています。
那内屋才是你真实的生活的状态。
そしてその奥の部屋というのが自分の一番真実のその状態です。
当然訪問結束之後客厅还是一样乱啊。
もちろん訪問後にはそのリビングはまた汚くなります。
所以有些人就想说如果要整理房间呢你就答应教务说去我家訪問你们家马上就干净了。
だから訪問をするときにはすぐにきれいにするようにと。
好我们来看在路加福音的第十八章。
ルカによる福音書十八章。
那路加福音的第十八章，主耶稣所刻画的，就是我们刚刚所讲的这样的概念。
ルカによる福音書十八章では、イエスがこの先ほど話した観念について話しています。
我们来看路加福音的第十八章的第九节到第十四节。
十八章九節から十四節。
这边提到有两种人的祷告。
ここでは二種類の人のお祈りについて書いています。
那第一种是法利赛人和税啊，法利赛人的祷告。
一種類目はファリサイ人のお祈りです。
那第二个是税吏的祷告。
もう一人は主税人の祈りです。
好，我们来看法利赛人是怎么祷告的呢？
まずファリサイ人はどのようにお祈りをするのでしょうか？
所以路加福音十八章第九节说，他仗着自己是义人，藐视别人的祷告。
ルカによる福音書十八章九節では、自分を義人だとして他人を見下げている。
那十一节他是自言自语的祷告。
十一節では一人でこのように祈る。
啊，他的祷告是说别人的不好来凸显自己的好。
その祈りは自分人を下げて自分の良いところを持ち上げると。
主啊，你看我不像那个税吏呀、啊，勒索不义奸淫啊哈。
私は主税人のような人間でもなく不正なものでもないと。
而且他说自己做得到律法所要求的。
そして自分は律法が求めていることを行っていると言いました。
十二節说我一个礼拜禁食两次，我得的都捐上十分之一。
そして一週間に二度断食をしていて全収入の十分の一を捧げています。
所以法利赛人的祷告好像是一个经过装饰包装，好像我们所说的客厅的那个样式。
だからファリサイ人の祈りというのは非常にもう綺麗に整えられたリビングのような。
那我们对照第二个人的祷告。
そして二種類目のお祈りを見ましょう。
就是税吏的祷告。
それが主税人の祈りです。
我们来看十八章的第十三节。
十八章の十三節を見ましょう。
那税吏就远远的站着，举目望天，他也不敢。
主税人は遠く離れて立ち、天に向けようともしないで胸を打ちながら言いました。
因为他觉得他是个罪人，他不配。
なぜなら自分が罪人でありふさわしくないと思います。
而且捶着胸说：“神啊，神啊，求你看可怜我这个罪人呐、啊。”
そして神様は罪人の私をお許しくださいと。
好，所以税吏的祷告比较像是在内屋里面能够正视自己的丑陋的祷告。
だから主税人の祈りというのは自分の部屋の中で自分の良くないところを見るような祈り。
有人说这个时代知人知面常常是不知心。哦、知道这个人的 容貌。
その人 その 容姿を知っていますが。
看见他的外在。
その表面的な部分を知っています。
但是我们却无法了解他真正心里面所想的。
しかし、その人の本当に考えていることというのは分かりません。
好、那这两个人的祷告带到神的面前、神会悦纳哪一个的祷告呢？
この二人の祈りを神様に持っていったときにどちらが喜ばれるでしょうか。
第十四节说神会悦纳那个税吏的祷告。
十四節では神は主税人の祈りを喜ぶであると。
所以今天我们在侍奉里面，我们要灵修，就是我们的心。
だから奉仕の中で私たちが例の修行すべきは心です。
我们在侍奉里面，我们里外要合一。
奉仕をするときに外と内は一致している必要があります。
透过灵修。把外面的那个跟里面那个是等于的，而不是不等于的哈。
例の修行を通して外と中は 同じくする必要があります。
啊，所以第一个，神所悦纳的侍奉是人的心胜过人的嘴的侍奉。
だから神が喜ぶ奉仕というのは人の心が口に勝る奉仕です。
好，我们来谈第二个，神所悦纳的侍奉是质重于量的侍奉。
二つ目の神が喜ばれる奉仕というのは質が量に勝るものです。
好，我们来看两个人的奉献。
二人の献金について見てみましょう。
那第一个是穷寡妇的两块小钱的奉献。
一人目はヤモメの二。
我们来看马可福音的第十二章。
マルコによる福音書十二章を見ましょう。
马可福音，我们来看第十二章。
マルコによる福音書十二章。
好，第十二章的四十三节。
十二章の四十三節。
好，那这边谈到了有关这个。穷寡妇的奉献。
ここでは貧しいヤモメの献金について書いています。
啊，圣经就特别提到神就坐着看众人投钱入库啊。
ここではそのイエスが賽銭箱に向かって投げ入れる様子を見ていたと。
啊，当然很多财主也这样奉献很多很多的钱。
多くのお金持ちはたくさんのそのお金を献金していました。
那四十三、四十二节说有一个穷寡妇往里面投了两个小钱，就是一个大钱。
そして42節では貧しいモメがレプタ2つと。リプト2つを入れたと、それは1コドランタに当たると書いています。
如果我们从外面来看，当然财主的奉献才是多的奉献。
外から見るとお金持ちのお金が、お金持ちの献金がもちろん多いと。
那穷寡妇两块小钱的奉献根本就不值得一提啦。
この貧しいお米のリプト2つというのは非常に値しないものであると。
可是这两种人奉献完之后，我们看神怎么去评价他们的奉献呢？
しかしこの献金の後に神は彼らの献金をどう評価するのでしょうか？
四十三节，他们的奉献的结果真的是跌破了他们的眼镜。
43節の、その献金の後には、その、彼、その評価というのは彼らの想像を上回ります。
因为这个穷寡妇的奉献比众人投的还要更多。
なぜなら、この婦人というのはその貧しい中からあらゆるものを入れたからです。
所以我们想，我们看到这个奉献，我们会觉得，哎，怎么会是这个结果？
なぜこのような結果になるのかと思うかもしれません。
那一百块跟十块奉献怎么会有差别？
100円と10円を入れえたにそこにはどんな差があるのかと。
那为什么说这个穷寡妇两块小钱是比财主奉献的更多呢？
ではこの貧しいヤモメのレプタ二つがどうしてお金持ちのその献金に勝るのかと。
原来神所看的不是那个量，而是奉献的那个值。
神が見ているのはその献金の量ではなく質です。
我们来看四十四节哈。
四十四節を見ましょう。
他说其余的人都是拿余剩的来奉献出来。
このお金持ちというのは、自分のその余ったお金から入れていたと。
哦，所以他奉献的只是他剩余的把它摆上。
だから彼らが献金していたものは余っていたものから入れたものであって。
那穷寡妇这两块小钱是他的所有养生的钱，他竟然能够投上去。
貧しいヤモメは、その乏しい中からすべてのその全部を入れたからです。
所以别人可能奉献是他拥有的十分之一来奉献。
だから他の人は自分の持っている十分の一を入れたかもしれませんが。
那这个穷寡奉献却是他的百分之百十分之十的奉献。
このヤモメは110分の10を入れました。
所以主所看的是值胜于奉献的量。
だから神様はその献金の量よりも質を見ています。
所以到现在我们还在传讲这个穷寡妇感人的奉献。
今日でもこの貧しいヤモメの献金について話しています。
我们来看第二个奉献，在使徒行传的第五章。
一つ目の献金は使徒行伝。
指的亚拿尼亚他们夫妇的奉献。
亚拿尼亚夫妇の献金を見ます。
在第五章奉献产业这件事情，在第四章其实有留下一个伏笔了哈。
使徒行伝五章は四章とのこの比較について書いています。
那从那个第四章的36节到37节这么说到。
四章の36節、37節では。
他说当时有一个人名叫巴拿巴。
当時バルナバという人がいて。
37節、他有田地也卖了，把价银拿到使徒的脚前呐。
自分の持つ畑を売って、その代金を人たちの足元に置きました。
那这个讲完就进到了第五章的第一节。
そこが終わって五節に入ると。
提到当时亚拿尼亚他们夫妻，他们也想要把他们的田产奉献到教会来。
アナニアというアナニア夫婦がその資産を売って献金をしようとしたことについて書いてあります。
那是不是看见巴拿巴奉献，他想说我怎么可以输给他？
そしてどうして受け取ることができようかと。
啊，或许这个亚拿尼亚在当代也是蛮有财产田产的人哦。
このアナニア夫婦も比較的資産を持っていった。と思われます。
哦，他可能已经许下，还没有卖之前，他可能已经讲出我要奉献田地。
それを売る前にはすでにもうそれを献金すると言っていたかもしれません。
哦，但是实际当中，在奉献到使徒的面前的时候，他却留下了几分。
しかしその使徒の前で奉仕献金をするときには少しだけ残しました。
当然，所奉献的留下几分，奉献出来的还是多的。
献金をして、少し残したとしてもその献金の量は多いです。
可是在圣灵的带领光照之下，彼得看得见他们这是七红圣灵的奉献。
しかし聖霊の観点からするとペテロは彼らがそれを聖霊を欺いているということになります。
所以保罗就说：为什么撒旦充满你们的心呢？
そしてなぜサタンがあなたが心に満ちているのかと。
你们欺哄的不是人，而是神呐、
啊。あなた方が欺いているのは人ではなく神であると言いました。
没有想到亚拿尼亚当下他就气绝而死了。
そしてアナニアはこの言葉を聞くうちに息が絶えました。
过了三小时，他太太也来了。
三時間経つと奥さんも来て。
说的话还是一样。
話す言葉は同じでした。
后面他的太太也立刻扑倒而死了。
そして奥さんもその後で息を絶えました。
我在想这个奉献，我其实脑里面想了很多事情。
この献金から多くのことを考えました。
就我们的想法，我们奉献出来，不是神理当要悦纳吗？
私たちが献金をしたものは神様が喜ばれるのではないですか？
就算亚拿尼亚他私自留下几分给出去的，一定比那个穷寡妇两块小钱还要多啊！
亚拿尼亚が献金を少し残したとしても、貧しいヤモメよりは多く献金をしたのではないかと。
那为什么后面的结果会是这个样子呢？
ではなぜ結末はこのようになったのかと。
所以可见神真正看人的奉献是在于人的心呐、啊，
だから神が見ている献金という。のはその心を見ていると分かります。
它是一个质胜于量的一个奉献。
質よりも量よりも質を見ています。
我们很难想象亚拿尼亚，他既然是死在奉献。
アナニア夫婦はこの献金によって息を絶えましたが。
哇，我看了这段，我其实冲击很大呢。
この聖句を見て非常に衝撃が大きかったです。
他奉不奉献还没事，一奉献就死在奉献。
献金をしなければ何もなかったのに献金をした結果亡くなりました。
所以可见神在看我们的侍奉，不是有做就好。
だから神は私たちが奉仕をしていればいいというわけではありません。
既然要做，要做一定要发自内心来做。
それをするのであれば心からそれを発揮しなければいけません。
好，我们来看哥罗西书的第三章。
コロサイ人への手紙三章を見ました。
哥罗西书，我们请看第三章。
コロサイ人への手紙三章。
哥罗西书的第三章来看二十三节。
三章二十三節。
哥罗西书的第三章，
コロサイ人への手紙三章。
我们来看二十二节哈。
二十二节。
他说：“你们做仆人的，凡事要听从你们肉身的主人呐。”
しもべたる者よ、何事についても肉による指示に従いなさい。
不要就在眼前侍奉，像讨人的喜欢。
目先だけの務めをするのではなくて。
总要存诚实敬畏主的心。
真心を込めて主を恐れつつ。
二十三节说，无论做什么，要从心里面做。
また二十三節では、何をするにも心から働きなさいと。
像是给主做的，不是给人做的。
人に対してではなく、主に対してするように。
如果每一项侍奉，不管有没有人看见，我们都是发自内心来做。
一つ一つの奉仕をするときに、人が見ているかどうかは関係なく、心から行う必要があります。
坐在人面前，也知道神也都在看。
人の前に立っているとき、神もそれを見ています。
我们如果有这样的态度，我们做任何事情，我们都能够蒙神的悦纳。
このような態度を持っていれば、何をするにしても神に喜ばれます。
我们再回头来看穷寡妇的奉献，为什么得到悦纳呢？
なぜ貧しいヤモメの献金が喜ばれたかを見ましょう。
第一个，他不轻看自己两块小钱的奉献。
一つ目に自分の その献金を軽く見ませんでした。
只要是出于愿做的心、我们所奉献的神都悦纳。
喜んで行う献金であれば、神は喜ばれます。
圣经里面有按才干的比喻。
聖書の中ではあるお金持ちの比喩があります。
有人领五千的、有人领两千的、有人领一千的。
ある人は五千、ある人は二千、ある人は千を受け取りました。
五千的努力做又赚了五千，得到了主的称赞。
五千を受け取った者はまたそれを持って五千を稼いで神に称賛されました。
两千努力做得到了两千，也同样得到主人同样的称赞。
二千を受け取った者は同じようなことをして神に称賛を得ました。
那领一千的一笔，哇，我又不是领两千五千啊，这个事情给他们做，他什么也不做。
千を受け取った者は五千二千を受け取ったわけでもないのだから、自分は何をしませんでした。
到后面既然被神给责备了。
そしてその後神に、批判をされました。
夺了他的一千给那个五千的。
その千を五千のものに渡しました。
如果今年一千的他用心做也得了一千，他的称赞跟零五千的得了五千是一样的。
今日その千、を受け取った人が同じようにして千を稼いだと、しても五千の人と同じような賞賛を受けたでしょう。
我们今天最怕的就是我们零五千，我们却有一千的态度，这个就不对了。
私たちが今日5000円を受け取ったとしても、1000円を受け取った人と同じような態度であるのはよくありません。
那这个穷寡妇的奉献是不比较的奉献。
二つ目に、この貧しいヤモメの献金は人と比較しない献金でした。
如果他奉献是为了比那个财主，我看他的钱是拿不出来的。
その人の献金がお金持ちの献金と比べて多くは出せないと思っていたら。
我们侍奉最怕在教会比来比去。
私たちの奉仕は一番比べられることを恐れます。
有比较就会有计较。
比較があるとそこにはそのおごりも生じます。
后面就会到处乱叫了哈。
その後にはまあいろんな騒ぎが起こる。
所以神给我们多少，我们在我们的这个恩赐上能够尽忠，神就悦纳了。
だから神様はその賜物において努力することを喜ばれます。
第三个穷寡妇奉献是出于信心的奉献。
三つ目に貧しいヤモメは信仰のある献金をしていました。
主耶稣说他是把仅有的养生的都投上去了。
彼女は自分の持っているものすべてを捧げました。
他奉献的是两块小钱。
彼女が献金をしたのはその二つの小銭でしたが。
哦，当然圣经说两块小钱等于一个大钱了哈。
二つの小銭で一つのまあそのお金になると。
好，如果他只有一个大钱，他也只能投下去了，没有办法。
彼女が一つのそのお金大きなお金をしか持っていなかったとしても、それをすべて捧げたでしょう。
问题是他有两个小钱，所以他可以选择投一块留一块。
問題は二つの小銭を持っていたので、一つを捧げて一つを残す選択もできたはずです。
但是他却投了两块小钱。
しかしその二つとも捧げました。
好，这是出于他的信心。
これは彼女の信仰から出るものです。
所以我们今天在侍奉当中有没有全然不保留呢？
今日奉仕をするときにはすべてを捧げて一つも残していないとしていますでしょうか？
所以我们可以从这个奉献来看到主耶稣的观察。
からここの献金から主耶稣のその観察を見ることができます。
我们来得到几个教训。
いくつかの教訓が得られます。
第一个，奉献的时候，虽然别人看不见，但是人看不见就是神在看的时候。
一つ目は人が奉仕するときには人がから見えないことがありますが、それは神様が私たちを見るときです。
有时候信仰最难持守的不是在很多人的时候。
そしてその信仰というのは多くの人がいないときに。耐えられるものです。
而是大家都没有看见你一个人的时候，这个时候是神要看你的时候。
みんなが見ていない時にこそ神様はそれを見ています。
为什么当时约瑟能够拒绝主人妻子的诱惑呢？
なぜヨセフは主人の妻の誘惑を逃れることができたのでしょうか？
因为主人妻子说四处无人，就我们两个啊，没有人看得到啊。
その妻は。 私たち二人しかいなくて他の人は見ていないと言いました。
他敬畏的心告诉他没有人看见但是神却在看。
しかしヨセフは誰も見ていないが神様は見ていると言いました。
这就是我们可以从这个奉献里面得到的一些启示。
これが献金から得られる、教訓です。
那第二个神不仅知道人奉献的金额更知道人奉献的心。
二つ目に神様は人の献金を知りませんが人の献金の態度を知っています。
那第三个礼物他不能够打通神如果心不在献了也是白献了。
三つ目に贈り物というのは神に 通じるものではなく心がなければそれは意味のないものになると。
第四个神看重人的内心胜过物质的献祭。
四つ目に神は人の心を 見ていて物質的なその反捧げ物に勝る。
那这样的观念会帮助我们在各样的侍奉里面，我们能够发自内心来奉献。
このような観念というのは、私たちが奉仕をするときに心から発揮をするのに役立ちます。
好，我们来看第三个，什么样的奉献是神所悦纳的呢？
三つ目にどのような奉仕が喜ばれるか。
叫做平时重于当时。
その時よりも普段が勝ると。
我们就来看亚伯跟该隐的奉献祭啊。
カインとアベルの反省についてみましょう。
那为什么当时亚伯的献祭蒙悦纳，该隐的献祭却不蒙悦纳呢？
なぜ当時アベルの捧げ物を喜ばれて、カインの捧げ物を喜ばれなかったのでしょうか？
我们来看创世纪的第四章。
創世記四章を見ましょう。
第四章、我们来看第四节。
四章四節。
这边提到亚伯，他是献羊群中头生的，还有羊的脂油。
アベルは群れの牛ごと肥えたものを持ってきたと。
好，后面就接着说，神看重亚伯和他的供物。
そして主はアベルとその供え物を顧みられました。
第五节说，神不看重该隐和他的供物。
五節ではカインとその供え物は顧みられませんでした。
我们一般通常会怎么解释这一段经文呢？
通常この聖句をどう解釈するでしょうか？
我们就会拿利未记的条例来去看这一段经文。
レビ記からこの聖句を解釈すると。
因为立位记的条例里面，我们要献流血的祭，而不是献没有流血的祭。
立位记の立法から見ると、その血を流したものを捧げるべきと書いてあって。
所以亚伯是献流血的祭，蒙神的悦纳。
だからアベルはその血を流した捧げ物供え物によって神に喜ばれました。
那该隐是献素祭，所以没有蒙神的悦纳。
しかしカインはそうしなかったので神に喜ばれませんでした。
但是问题是创世纪里面还没有把献祭的条例给设立了哈，还没有。
しかし創世記ではその供え物の条件についてはまだ書いてありません。
我是觉得解经不应该用后面来解释前面的哈。
通常は後のものを思って前のものを解釈するべきではありません。
我们如果单纯看它的前后，我们会得到一个很大的启示哦。
単純にその前後を見てみると大きな啓発があります。
第四节的后半段说，神看重亚伯这个人，也同时看重他所献的供物。
四節では主はアベルとその供え物と顧みられたと。
那第五节说，神看不重该隐这个人，同时也无法来悦纳他的供物。
そして五節ではカインそのものとその供え物を顧みられなかったと。
所以神的悦纳其实是两个层面的悦纳。
だから神に喜ばれるというのは二つの側面があります。
先看重这个人本身，再看重他所献的祭物。
まずはその人自身を見て、それからその人の供え物を見ます。
那为什么看不中该隐？因为他平常行的不好。
なぜカインを顧みられなかったかというと、普段の行いが良くなかったからです。
我们来看第四章，请看第七节。
四章七節を見ましょう。
神对该隐这么说。
神はカインにこのようなことを言いました。
你若平常行的好，岂不蒙悦纳吗？
普段正しいことをしているんだったら顔を上げたら良いでしょうと。
你行的不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。
正しいことをしていないんだったら罪がその門に待ち伏せていると。
如果就创世纪里面四章前后来看，为什么该隐不蒙悦纳？因为他平常行的不好。
この四章でカインが顧みられなかった理由というのは普段の行いが良くなかったからです。
所以平常行为不好，所献的祭物神也不悦纳。
普段の行いが良くないので げものも神に喜ばれません。
所以我们今天要看重我们在生活平常的行为是怎么样。
だから今日、日常生活の行いがどうであるかが重要です。
如果平常在很多事上我们都没有一个好的表现。
いつもが、一つも良い行いがなければ。
就好像小朋友每次在灵恩会都好迫切祷告，我说啊，怎么主耶稣还不赐圣灵给他呢？
灵恩会において子供たちが一生懸命お祈りをしているのに、まだ、なんで神様はまだ聖霊を与えないのかと。
后来去了解，原来这个小朋友平常都不来聚会，也在家里面也不祷告。
しかし、その後聞いてみると、その子供たちが普段もお祈りをせず教会にも来ていないと。
只有到灵恩会才认真祷告。你说神会把圣灵给他吗？
灵恩会になってようやく一生懸命お祈りをして聖霊を与えると思いますか？
所以马太福音的第五章二十三到二十四节这么说。
だからマタイによる福音書五章二十三節二十四節では。
你们在祭坛献礼物的时候。
あなた方が燔祭を捧げるときには。
如果想起你跟弟兄之间还有一些这个还愿的事情当中还没有解决哈彼此的纷争。
兄弟が自分に対して恨みを抱いていることを思い出したなら。
献祭的事先摆在一旁，先处理你跟兄弟的关系，处理完再来献祭。
その供え物を祭壇の前に残しておいて、まずその兄弟と和解をして捧げ物、供え物をしなさいと。
所以可见神看重的献祭那个动作，更胜于我们平常与人之间的。关系是怎么建立的？
だから神はその供え物をすること以上に普段のその兄弟との関係というのを重視しています。
这个角度是我们比较忽略也比较不会去提到的部分。
この部分というのは無視されないですが、よく言われるわけでもあります。
所以侍奉是平时生活重于我们当时所做的。
だから奉仕というのはその時の行いではなく普段の行いが重要です。
好，我们最后来看神的悦纳是听胜于做。
最後に神は行うことよりも聞くことを喜びます。
好，因为时间关系，我们讲过这个概念，我们就要结束了哈。
時間の関係上概念だけ話します。
好，我们来看过去的祭司在承接圣职。这个献祭的时候那个血他有特别提到要抹在哪个位置。
過去の、その預言者たちが。
好，就是献祭的时候。
捧げ物するときに。
之后那个血要抹在祭司的哪个位置。
祭司のどの位置に書いておくべきか。
好，我们来看这个利未记的第八章。
利未記の八章を見ましょう。
利未記的第八章是当大祭司亚伦跟他的孩子来承接重要的圣职，他有几个步骤。
利未記の八章ではその大祭司が行うべきことについて重要なことについて書いています。
我们来看利未記的第八章。
利未記八章。
好，那利未記第八章很繁琐，我们就用这个图一看一目了然哈。
利未記八章についてこの図を持って見てみましょう。
我们右边所看见是大祭司的服装，叫做彩衣金衣哈。
右側はこの大祭司。
那左边那个就是亚伦的孩子啊，一般的祭司的服装。
右側がそのアロンの子供で一般的な服装です。
好，他们在承接圣职之前，第一个他们要洗身，把身体洗干净。
最初に彼らはまず体を洗います。
如果照第七章里面，他们必须，他们要在会幕当中要待七天不能够离开。
その後で開幕の中で7日間滞在する必要があります。
这七天要做什么？每天过着赎罪的生活。
その7日間は毎日贖罪の生活を行います。
那洗身之后，他们要穿圣衣，然后倒膏油。
体を洗った後にはその服を着て。また油を注ぎ油を取ります。
所以献祭之前，第一个一定要先献赎罪祭。
そしてまずは食材の祭りを捧げます。
圣洁之后再来接触侍奉。
その後には奉仕を行って。
那接着来献燔祭。
そして燔祭を捧げます。
接着第三支就是承接圣职之礼的羔羊也要献祭。
最後にはその牡牛のその捧げ物を行います。
好，那这个羔羊献祭那个血，他有特别提到要抹在三个地方哈。
牛の捧げ物というのは、 の捧げる場所について指定されています。
好，我们最后来看这一段经文。
最後にその聖句を見ましょう。
我们来看第八章。
八章。
利未記的第八章二十二到二十三节。
利未記八章二十二節から二十三節。
好，二十二節说他又奉上第二次公绵羊。
この牡牛を捧げることについて。
就是承接圣旨之礼的羊。
すなわち認職の牡牛を捧げることです。
然后之后就开始宰杀了。
そしてその羊を殺し始めます。
好，来看二十三节。
二十三節では。
那宰杀羊之后呢？摩西就把这个血抹在亚伦的三个地方。
このお羊を殺した後にその血を取って三つの場所にその血を取り付けます。
第一个抹在他右耳的耳垂上哈。
一箇所目は右の耳たぶと。
第一个抹在他右手的大拇指上。
二箇所目は右手の親指と。
第三个抹在他右脚的大拇指上。
第三箇所目は右足の親指です。
好，告诉祭司这三个步骤很重要，不可以次序颠倒。
その三箇所は非常に重要であって、その順序は間違えてはいけません。
第一个做祭司的要从听开始。
まずは聞くことから始めます。
完全听从神的吩咐。
完全に神の身分に従った後に。
如果听错就会做错。
それを聞き間違えたら行うことも間違います。
做错就无法得到神的悦纳。
間違ってしまったら神に喜ばれることはありません。
所以我们一个侍奉神的人，我们在接触侍奉，我们一定要知道神要我们做什么。
奉仕をする者として神が何を求めているのかを知らなければいけません。
如果没有好的灵修做侍奉，这个侍奉会做得一塌糊涂。
よく例の修行をしないで奉仕をしてしまうと、その奉仕というのはめちゃくちゃになってしまいます。
就会产生很多人与人之间的对立。
人と人との対立を生み出します。
我听到一句长子所说的话。
ある長子が言うことを聞いたことがあります。
他说有些教会有一群信徒说传道我都是为教会好的。
ある教会で信者が伝道者を私は教会のために行っています。
那这一群有时候传道我都是为教会好的。
ある一般も教会のために行っています。
哇，我们听了很感动哎。
非常にそれを聞いて感動しました。
教的弟兄姐妹都是为教会好，这个是好的事情。
みんながその教会のために行っていると、これは非常にいいことです。
问题是两边在一起就不好。
しかしその両派が一緒にいると良くなくなってしまいます。
所以那个执事就给我分享一句话哈。
からその執事は私に一言を分かち合いました。
教会的纷争
啊。教会の争いは。
来自于个人主观的善念。
個人のその主観から来るものであると。
所以教会里面有很多纷争都不是来自于恶念，都是善念哦。
教会の争いというのは多くはその悪い心からではなくてその良い観念から来るものであると。
有时候传道去劝勉，我都是为教会好。去劝勉，我都是为教会好。我说哇，那到底是怎么一回事哈？
その人たちを聞くと、その両方とも教会のために行っているんだと主張します。
好，问题在哪里？个人主观的善念，个人主观哈，自我中心哈。
その問題は、個人のその主観的な良いということにあります。
所以我们今天需要灵修，需要灵修。
だから今日例の修行をしなければいけません。
把那个棱角那个全部都磨平了，人与人之间才能够产生和睦。
その角というのを、磨いてお互いに、その角を取って仲良くしなければいけません。
那听了之后要做，手要做。
そしてそれを聞いて行わなければいけません。
那自己做了之后要把这个道理行出来，所以要按在。啊，这个右脚的大拇指上。
そしてその後に右足の親指につけます。
那求主来帮助我们来修正我们在服事当中的一些观念。
そして私たちの奉仕におけるその観念を神様が修正してくださいます。
我们所做的都能够蒙神的纪念跟悦纳。
私たちが行うことがすべて神に喜ばれますように。
我们一起来唱诗。